グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田わたるです。今日は田畑和江レポーターによる現地レポートをお届けしたいと思います。場所は滋賀県甲賀市信楽町です。信楽の暮らしのブランドとしての価値に着目してですね、信楽の、複合的な魅力、まあ、陶芸だけじゃない様々な魅力って意味なんですけども、それを、編集するユニットとして、最近こうルーフという、ユニットが立ち上がったんですね。このルーフが主催するアートプロジェクトが信楽アートコミュニケーションと言います。この今回はこの信楽アートコミュニケーションの制作現場をレポートしたいと思っておりますが、10月の15日の土曜日から11月12日の土曜日まで1ヶ月、この信楽アートコミュニケーションというアートプロジェクトが始まります。どういった概要かというと、地元の小学校と、ミシガン大学の芸術学部がコラボレーションしたりとか、地元の陶芸の森という、まあ、美術館ですね、そちらのアーティスト、滞在しているアーティストと、福祉施設である信楽青年寮の作り手の方のコラボレーションであったりとか、そういったこう創作プロセスを通じて信楽の街の魅力を再発見する、そういうアートプロジェクトの、現場についてお話を伺いました。どうぞお聞きください。
社会福祉法人グローの田畑和江です。今週も先週に引き続き信楽アートコミュニケーションのリポートです。後ろにちょっとゴーという音が聞こえていますが、このは何の音かこの後聞いていきます。先週は信楽青年寮で、リポートしましたけれども、今週は滋賀県立陶芸の森、陶芸をテーマにしたミュージアムに来ています。こちらで先週も紹介していただいた陶芸のアーティストと信楽青年寮の作家さんがコラボして作った作品を今日は調整作業をしているということでこちらに来ています。今週もルーフの石野啓太さんにご一緒いただこうと思います。石野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう一方今日来ていただいているのが、この滋賀県立陶芸の森の職員でもあります佐々木翔さんです。佐々木さん、こんにちは。
こんにちは。
佐々木さん、ちょっと佐々木さんの話も聞きたいんですけど、まず私たちがいるここがどんな場所なのか説明していただいてもよろしいですか。
はい、陶芸の森は窯が陶芸作品を焼く窯がたくさんあるんですけれども、うん、こちらは特別に窯の広場と名付けておりまして、
窯の広場、はい、
はい、こちらは薪窯がたくさん中心にあります。上り窯、はい、いや穴窯、もちろん
薪がたくさん見えてます、視界にも、
はい、あとは一手こい窯ですとか、スイッチバックギルンといったちょっと変わった、窯も含めて、いろんな窯がある、そういう場所になってます。
なるほど。今この音を立てているこの窯は何窯っていうんですか。
こちらのビードロ窯といいまして、はい、短時間で、巻き窯のような、作品、巻き窯に近い作品が取れるということで、作っている窯ですね。
ビードロ窯っていうんですね、はい、その周りにアーティストの方たくさんまだ今いらっしゃいまして、この後お話聞いていこうと思うんですけれども、佐々木さんはこのルーフのメンバーのお一人ということ で、はい、で一方ではこの陶芸の森の職員さんということなんですけれども、業務の一環としても関わっておられるということで、こういったこう個人、石野さんという個人から始まった取り組みに、この陶芸の森っていうなんか 公のミュージアムが参画していくっていうのがこうちょっと珍しいかなと思ったんですけれども、はい、このルーフと陶芸の森の関係というか教えてもらえますか。
始まりがですね、昨年陶芸の森が設立、はい、開設25周年、はい、でして、まあ、その中でいろんな企画をしていたんですね、はい、で、まあ、陶芸の森の中で大きなテーマがその25周年の中で、うん、2つ設けてありまして、それが、まあ、世界へ向けて発信していくということが一つ、はい、もう一つが地域に向けて開いていくというこの2つの目線で、その25周年の事業を展開していきました。
なるほど、は
い、でその地域へ開くというふうの事業の中で、うん、まあ、街中での展覧会ですとか、信楽の食を使ったイベントとかを開催したんですけれども、まあ、その中でご協力いただいたのが石野啓太さんで、まあ、そこからの発展として、まあ、今のこの企画につながっているのかなというところですね。
なるほど。先週そういえば石野さんのお話の中にもそもそもこの信楽アートコミュニケーションの企画がその陶芸の森でやっていた小学生と留学生の方でしたっけ、はい、コラボレーションというかその企画をこう継承した形ということです、はい、そこも関連しているんですね。
そうですね、陶芸の森も、まあ、実はたくさん課題が抱えておりまして、まあ、そういう、共同制作のプログラムもやっているんですけれども、まあ、なかなかそのどう発信していくかというところが難しいところもあって、まあ、そのいろんな見え方があると思うんですけれども、こういう切り方も切り取り方もできるんじゃないかと、うん、まあ、もともとその共同制作は単独でやってたんですけれども、こういう街中との共同企画の中に組み入れることで、はいはい、また新たな見え方があるんじゃないかなということで、今回のアートコミュニケーションのプログラムの中に入っております。
なるほど。じゃあ今日この場を提供しているのももう館の主催事業のような形、
そうではなくて一応柏山の
そうですね、は
い、そうですね、
もちろんいろいろそこはちゃんと分けられてるんですね。
ね、無駄ながら無料というわけにいかないので、
ね、そうですよね、薪もたくさん使いますしね、ま
あ、もちろん一般の皆様も借りていただける窯になりますので、まあ、そこは、はい、
なるほど、
柏山と峠の森の柏山として、うん、ルールの中では一応、はい、してます。
なるほど。佐々木さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それではこの後参加されているアーティストの方々にもお話を聞いていこうと思うんですけれども、石野さん今回3組が、
はい、
共同制作しているということなんですけれども、それぞれ1組ずつお名前ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、1組目が、まあ、青年寮の、富増三好さんという方と、あともともと陶芸の森のアートインレジデンスで制作されて、うん、今信楽で、滞在して制作されている、伊掛さゆりさんという方です。
はい、
で2組目が、青年寮の、大杉和夫さんと、うん、今現在レジデンスで制作されている田尾明さんです。
はい、
で3組目が、青年寮の酒井清さんと、信楽の地元出身で、陶芸作家の藤原淳さんの、3組になります。
なるほど。先週聞いたところによると顔合わせをした後にそれぞれのフィーリングでこのチームができていったということでしたから、
そうですね、
この後ちょっとどうしてその人を選んだのかお互いに選んだのかなども聞いていきたいと思います。
はい、
この後も石野さん一緒によろしくお願いします。
はい、お願いします。
では石野さんに今回3組のアーティストの方々が参加しているということを教えていただきましたが、そのうち今日は2組にお話を聞きたいと思います。まずは、大杉和夫さん、信楽青年寮の大杉和夫さんです。こんにちは。
こんにちは。
あと田尾明さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
まず大杉さんですけれども、はい、信楽青年寮の陶器班に所属されてるんですね。
はいはい。
普段はどういったものを作っていらっしゃるんですか。
普段は食器や何の
食器と、
はい、うん、ツボや
壺を主に作っていらっしゃるんですね。
はいはい、
大杉さんも昔は陶器工場で働いていましたか。
はいはい、
ああ、
はい、
そうでしたか。はい、でもう今引退して、はい、青年寮で制作をされてるんですね。田尾、はいはい、さんは今陶芸の森にレジデンスされていると、はい、
そうですね、4月から始まって1年間いるので、
あ、
いろんなことにも参加できる時間があるので。
はい、そうなんですね。田尾さんはどんな作品を。
今は主にオブジェで、たたらいた作った後にそれをちっちゃい四角とかに切ってこう貼り付けていって、なんか立体的なものに してるんですけど、
はい、なるほど、今、はい、想像してみましたけどそれが当たってるかどうかわからないですけど、うん、この大杉さんと田尾さん、はい、一緒に制作されているということですけど、はい、お二人が作っている作品っていうのはどういうものになりますか。これは田尾さんに聞きましょうかね、はい、
今は、作った作品では二人でこう手びねれをして、うん、大杉さんがしたのもあるし僕がしたのもあって、うん、で二人の作品も出しながら、大杉さんはこうちっちゃい顔、うん、人形とかを、うん、ちっちゃいのをたくさん作って、それをこう並べたりだとか、はい、壺とかにつけたりするので、うん、それを一緒にして、あとは僕が作るような感じのちょっと取り入れて手びねりしたのにそれ二人でつけていったりとか、
はい、今今日も焼かれていると思うんですけれども、はい、いつもは、ね、青年寮の中の釜で焼かれるんですけど、はいはい、別のところで焼かれるってどんな気持ちですか。
初めて
初めてですよね、はい、もう焼き上が何かもうすでに焼き上がったものってあるんですか。まだですか。
まだですね、
じゃあ出来上がりが楽しみですね、はい、あともう一つ今回伺ったのが、はい、今回のこのペアリングというかは、はい、皆さん出会ってこの人がいいなみたいなことで選んだって聞いたんですけど、はい、大杉さん田尾さんを選ん大杉さんが田尾さんを選んだんですか、それとも田尾さんが大杉さんを選んだんですか大杉さん田尾さんを選んだ、どうして田尾さんが良かったんですか。一番良かった
そこですか、これですか
、どんなところがいいなと思ったんですか。人柄、うん、ああそうですか。確かにニコニコしていて優しそうですもんね、はい、で実際そうやってこう第一印象で決めて、はい、一緒に作品を作って、はい、選んで成功でしたが、あちょっと違ったって感じですか。
そんなことないですね、
うん、言葉にそうです、うん、一緒に制作していて楽しいですか、
うん、
あそうですか、うん、田尾さんは今回大杉さんと共同制作をして、もともと共同制作ってよくされたりしてましたか。
いやそれまで全然したことはあんまなかったんですけど、時々友達とちょっとしたりとかするぐらいで、
今回こう大杉さんと共同制作をしてこう どんな感じでしたというか、こう
楽しかったですね、やっぱ自分が普段考えてることと違う目線から考えてられるから、うん、作品見た時にもここが面白いとか、大杉さんがこれはこうしたいっていうところとかもはっきりしてるから、そこら辺を聞きながらこうお互いにじゃあこれをどうしたらもっとよくできるかみたいな話し合って、でそれとかスケッチとかしたりしてる時もやっぱ2人でこう考えてるってこう自分普段と全然違うプロセスでできるから、そこは楽しかったですね、刺激的で。
そういったなんか新たなプロセスを経て、今回は共同制作ですけど、また個人の制作に戻っていった時に何らかの影響って あるんですかね。
やっぱそうですね、やっぱその作品作ってる時とか、大杉さんがこうちっちゃい人形とか細かいのをこう積み重ねて最終的にそれが展示になったりするから、そういうところもいいなと思って、自分のこう簡単なところで言ったらスケール感だったりとか、そのちっちゃいこと重ねていくみたいなところも良かったから楽しいですね。
大杉さん今の話聞いてどうですか。嬉しい、あ、よかったですね。大杉さん田尾さんありがとうございました。ではもう一組 のアーティストにお話を聞いていきたいと思います。藤原淳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しがらき青年寮の酒井清さん、はいはい、よろしくお願いします。あと普段酒井さんや先ほどお話を聞いた大杉さんが所属するの陶器班の担当されている石野大輔さんです。石野さんよろしくお願いします、
は
い、
こんにちは。
大輔さんと酒井さん呼んでおられますけれども、はい、酒井さんの普段陶器班ではどんな作品作っておられますか。
はいはい、人形つ、ね、
人形ですか。
人形作ったり面作ったり、
お面作ったり
椅子とか。
あ、そうですよね、青年寮にたくさんあちこちに置かれている椅子、
あれ林さんがした
。 林さんが、あ、理事長さんですか。あ、そうなんですね。売れ筋の椅子の作品も作っているということで、一方藤原さんはどんな作品を作っていらっしゃるんですか。
僕もともと窯元の息子なんですけど。
そうですか。
と同時に一緒に作家活動もしてて、
はい、
だから幅広いですね。タヌキも作りますし、で作品の時はそのタヌキだったり、もともとあるオブジェをなんていうんですかね、信楽の置物をオブジェに変えたりとか、そういう感じで
へえ。あとは器作ったり。
もう作った。はい。本当に幅広いんですね。そうですね。さっきも、大杉さん、田尾さんにも聞いたんですけど、このペアリングはどちらがどちらを求めた感じですか？
ペアリングはどうだったんですかね。
さっきは大杉さんは田尾さんが断然良かったということで大杉さんが選んだっておっしゃってましたけど、
酒井さん、
この2人は
俺のこと選んでくれた選んでくれた、ええ、ほんまに、うん、ありがとう。
酒井さん完全に調子合わせてるように、
調子合わせてる
じゃなくて本当に選ばれたんですね。
まあでも、うん、やってみて、うん、こう大杉さんだったり富松さん見てたんですけど、一番酒井さんが合ってたかなと思いました。
それはどんなところですか？
そうですね、なんとなくこう作るスタンスっていうか、そういうのが僕陶器始めた頃、おじいちゃん一緒に横で作ってたんですけど、なんかそのおじいちゃんが作ってる感覚に酒井さんが見えたっていうか。
へー、そうですね。酒井さんは藤原さんと一緒に作品を作ってどんな感じがしてます？楽しいですか？それとも、あ、本当ですか？ちなみにお二人はどんな作品を作っているんですか？
どんないろいろ
いろいろ作ってるんですね。たくさん作ってるんですか？
僕みたいに兄さんに、兄さんになってくる？
大丈夫？
じいさんになったり兄さんになったり忙しいですね。
兄さん
面白いですね。そうですね。
麺とか、
お麺とか。
あ、藤原さんともお麺を一緒に作ってるんですね。
大体のベースを僕が作って、うん、それを酒井さんの感覚で加食してもらおうと思ってたんで、
ああそうなんですね。酒井さんって顔をつけていく印象がありますけど、やっぱりそういう目とか鼻とか、
そういうお面だったり作るんで、だからこう感覚がよく似てるなと思って、
うん、ああそうなんですね。石野さんに少しお話聞きたいんですけども、はいはい、さっき大杉さん、田尾さんのチームにお話聞いたときに、田尾さんはその大杉さんと共同制作することで、うん、なんかこう自分ご自身の個人の制作にもいろいろ影響があったなっておっしゃってるんですけど、逆にその信楽青年寮から参加している3人の作家さんたちの普段の制作に逆にこう影響があったことってあるんですか？それとも変わらない感じですか？
施設っていうのはどうしても施設の中で何もかも完結してしまうっていう、うん、ことがやっぱりどうしても起こってしまうっていう部分があって、まあ、信楽青年寮はまだ地域の人とこう関わりを持とう持とうというか、
本当ですよね、
そういう形では取り組んでるんですけど、うん、どうしても日頃の日課ってしてみると、うん、どうしても外部の人がこう入ってくる機会は少なくて、そういう意味ではこういう、外に出てこう作動するとか、外部の人とこう共同制作するっていうのは今回が初めての企画なので、うん、結構皆さんし新鮮にっていうか、うん、普段人と接するのは職員もこの作家さんもあまりこう見てると変わりないなとは思うんですけど、
限られた人の中で、はい、
やっぱりこう地域の人とこう触れ合って作動するっていうこと自体がやっぱり意義があるのかなっていうふうには私は見てますけど。
なるほど、はいはいはい、どうやってこれがきっかけでまた信楽の中で新たな人同士がつながったわけですけども、藤原さん ここでできた縁、今後どうつなげていきましょうね。
そうですね、またこういう機会があれば他のいろんな作家さんともやりたいし、
まだまだたくさんいらっしゃいますもんね。
そうなんです、こうやって酒井さん触れ合うと楽しく
そうですよね。
今までこう接点がそんなにないんで、うん、でいい機会だったなと思って、で、ね、で僕自身も刺激になるん で、うん、でお互い刺激になればいいなと思ってね。酒井さん、
はいはい、酒井さん これからも藤原さんといろいろ作っていきたいと思われます？あ、そうですか。
私も
優しい。ああそうですか。2人どんどんどんどんというかずっとお互いの肩をトントンし合っているんですが、仲良しですね。
ちょっとこういう感じで作ってた
作る日もありますか？ね、はい、では藤原さん、酒井さん、そして石野さん、ありがとうございました。ということで、このプロジェクトに参加しているアーティストの方、そして信楽青年寮のアーティストの方にお話を聞いてきました。石野さん、この信楽アートプロジェクトは作品制作だけではなく、他にもこのプロジェクトがあると聞いたんですけれども、はい、
そうですね、今回の企画は、まあ、作品、出来上がる作品もそうなんですけど、まあ、その出来上がるまでの過程であるとか、まあ、そのコミュニケーションしている様子というものも、しっかり伝えていきたいということで、ドキュメントブックと、映像というものも一緒に展示しようと思っています。
ああ、そうなんですね。確かに、その、創作を通じたコミュニケーションっていうことを先週もお話ししていたんですけど、それを見える化する形ということで、その報告書ということと、あと映像でこの過程を全部紹介していくということも、このプロジェクトに含まれているんですね。
はい、そうです。
なるほど。そして今日はですね、その映像の方を担当してくださっている山田光志さんにもお越しいただいています。山田さん、こんにちは。
こんにちは。
山田さん、実は、まあ、映像を担当しているということですけれども、もともと信楽青年寮の職員さんでもありましたよね。
そうですね。1年前まで、信楽青年寮の方で勤務させていただいてまして。
そうですよね。私もそのところの山田さんにお会いしたことがあるんですけれども。
はい、お世話になりました。
こちらこそ、は
い。ありがとうございます。
山田さん、なぜ映像という感じがするんですけど。
はい。そうです。ちょっと説明が難しいと言いますか、僕自身も何をしている人なんかよくわからない感じなんですけれども、もともと大学で映像を勉強していて、で、卒業してちょっとフリーで映像の仕事とか、ドキュメントとか。
もともとそういうことがお仕事の、そうなんですね、専門の方だったんですね。
そうなんです。で、ちょっと縁があって、信楽で展覧会の事務局みたいなことをすることになって、で、それが終わった後にちょっと信楽青年寮で、その展覧会の事務局、まだ何と言いますか、スタッフを募集しているということで、それをやることになって、で、2年間勤務させていただいた。
そうだったんですね。はい、じゃあ、そのもともと福祉の人がこう映像してるわけではなくて、逆だったんですね。
そうなんです。
山田さん、そしてその、信楽青年寮で働いて、まあ、毎日利用者さんの支援をされていたと思うんですけれども、その時に見えていた青年寮と、今映像担当ということで、このプロジェクトをこう、記録に収めていくという立場から見た青年寮って、こう、何か違って見えることってありますか？
そうですね。すごい面白いところで、言ったらそんなんていうか、こう、円の内と外みたいなものを、こう、行き来するような視点で、うん、こう見れるような立場だなというふうに感じていて、そのやっぱ施設職員側からすると、例えばなんかメディアに、はい、メディアで情報発信するときに、ちょっと この利用者さんが、例えばもうちょっとメディア露出が少ないから出してやりたいとか、そういうこう、まあ、施設職員の立場からの、
平等感みたいなこと
ですね。そうですね。平等的な立場もあるし、はい、まあ、個人的な人間の付き合いで生まれる感情で、まあ、情報を発信していきたいというところもあると思うんですけど、はい、で、まあ、外からすると、やっぱりその面白いところを発信していきたいっていう立場があると思うんです。はい、で、まあ、その、両方を調整して出していくっていうのはすごい難しいんですけども、まあ、その辺を行き来しながらやっていくと、なんかその、どこを伝えるべきなのかっていうのが、おのずとなんか見えてくるような気がしてて、そこが結構、まあ、なんかこう、出たり入ったりしてる分、いいところかなっていうふうには思ってます。
非常にわかりやすい表現、その円の内と外って、非常に極めて近い位置だけども違う立場ということで、そんなんじゃ山田さんが作った映像、まあ、展覧会でも見れるということで楽しみにしています。
はい、
山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今パチパチ音を上げているのは野焼きの音なんですけれども、石野さん、今回2組 のチームにお話を聞いたんですけれども、はい、とっても興味深いキャラクターと濃い関係性で楽しいです ね
皆さん仲良く、はい、楽しんでやっていただいてます、はい、
これら の制作された作品、今盛んに焼かれていますけれども、完成した作品と、あとさっき山田さんに出てもらいましたが、その山田さんが撮った映像が見られる展覧会、今後あるということで、はい、その日程と場所を最後に教えてもらえますか？
はい、10月15日から、11月12日まで、
はい、
信楽の商店街の中にある、旧藤木桃園という場所で、展示します。
そうですか。詳しいことはどこにお尋ねしたらいいですかね。
そうですね、Facebook ページもあるんですけど、陶芸の森まであのお問い合わせいただければと思います。
はい、陶芸の森佐々木さんが担当ですね。
はい、
石野さん、先週今週長いことありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今回は創作を通じたコミュニケーションということがこの信楽アートコミュニケーションの根底にプロジェクトの根底にあるということでしたが、共同制作をしている個性豊かなアーティストさんたちの話を聞いて、とても深いコミュニケーションが図られているということが強く伝わってきて、自分も仲間に入れてほしいなと思ったくらいでした。またアーティスト間のコミュニケーションということだけではなくて、信楽青年寮と信楽の町の新たなコミュニケーションの回路もこのアートプロジェクトを通じてできているんだなというふうに思いました。皆さんもぜひこの雰囲気を味わいに展覧会の方にお出かけください。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。